ご神君、一つ、不浄のあるときは先に断りおいて願いあることを頼めよ。愛楽教会早々の頃、お供え物に大変厳しかった。あるとき、わらびとに行ったと、わらびのお供えがあった。それに添えてパンのお供えも一緒にあった。お供えをさせていただいたら、パンを返せと神様からいただいた。驚いた信者は、実は私どもにご無礼がございました。出かけに主人が、わらびだけでよいと申しました。このことがご帰還にかなわぬものと思います。どうぞご無礼をお詫びしてください。と改めてお供えをさせていただいたことがある。まあ実に神様のあらたかさというのでしょうか、威厳というのでしょうか、その何と言いましょうかね、氏子の心の、ま、考え違いというのでしょうか、まあ、考え違い何というのでしょうかね、氏子の心の心得違いというのでしょうかね、が一番いい表現でしょうかね、を神様がご指摘くださったというのですね。まあお供えをするでも真心からのお供えというものがあります。お礼のためのというのでしょうか、そのお礼を真心を込めてお供えをさせていただくという真心を込めてのお供えではなかったということですね。ある意味不浄がかかったお供えであった。まあそのお供えをされた本人ではないですけれども、そのお供えの本人のご主人がもうわらびだけでいいよと、もうパンまで、まあパンまでそこまでする必要はなかろうということでしょうね、という心がおありになったのでしょうね、そのご主人に。いわばもうお礼をするならわらびだけで十分だという心根ではないでしょうかね。だからパンはまあしなくてもいいと、まあ、ある意味お礼の心というものにもうここまでのお礼でいいといったような根踏みというのでしょうかね。まあそれ以上は過分なお供えだというものがそのご主人に終わりになった。それを神様がご指摘なされた。いわば真心からのお供えではなかったというわけですね。ですからそのお供えならお供えにはやはり真心を供えるものでなければならない。神様がお受けになられるのは氏子の真心だということです。そのもしそこに証拠となしのお供えであったり、まあここまででこれ以上この程度でよかろうとか、そのこの程度でよかろうとか、何と言いますかね、真心ではないということですけれどもね、神様が一番氏子に人間に求められるもの、それは真心ということですね。そのお供えもお供えすればおかげをいただくといったようなものもありますね。ですからある宗教などでは全財産をお供えしたら願い事が叶うとか、命が助かるとか、このことを叶えてもらいたかったらいくらいくらお供えしなさい、どういう御用をしなさいと、御用すればおかげをいただくよといったような、そのおかげとお供え物、お供え物におかげがついてくるというのでしょうかね、そういうことを言われるところもあるようですけれども、師匠はそれははっきりと、教祖様もお供え物とおかげはつきものではないとはっきりおっしゃっておられますね。お供え物をしたからといって神様がお供え物を願っておられるのではない。神様が願っておられるのは、例えばわらびが食べたいからわらびをお供えしてほしい、今日はパンが食べたいからパンをお供えしてほしいと神様が願っておられるわけではない。 その何と言いますかね、お礼の印に、それこそ朝今日はわらびが取れたから、わらびをいただいたから、神様にいただいてもらおう、パンのお供えをさせていただこう、神様にいただいていただきたいといったような、その真心からのお供え、その真心、神様が求められる、まあ神様が食べられるというのでしょうか、神様が食されるもの、それはわらびでもなければパンでもない、神様がお金を欲しがっておられるのではない、神様が食されるのはその氏子の真心だということなのですね。ですからそこにお礼の心を込めて、お礼の心を表すとしてお供えさせていただきたいという、その真心なわけです。神様が味わわれる、神様がおいしいといただかれる、それはその氏子の真心だということですね。ですから明らかに条件付きのお供えをしますから、何々におかげを授けてください、これだけお供えしますから私の願い事を叶えてくださいといったような、ギブアンドテイク的な下心を込めての、まあ渦、あれは何ですか、水心あれば魚心でしたかね、何かそういう言葉がありますね。その下心を込めての何かを神様が好まれるはずはありませんね。神様が好まれるもの、いただかれるもの、それは氏子の真心だということです。ですからお供えが真心からのお供え、神様に喜んでいただきたい、あるいはお礼の心を形として何か表したいといったような、その氏子の真心を神様は食される、味わわれるということになりますね。そこに何と言いますかね、神様が求められるもの、そこに氏子が応えていく、これはですから神様があれをくれ、これをくれ、ああしてくれ、こうしてくれと言われるようにあるけれども、ギリギリのとこはそこを言われない、何と言いましょうかね、十のうちの十を言われることはない、十のうちの八角、あるいはもっと少ないかもしれません、その途中までは教えてくださる、全部が全部神様が答えを教えてくださるということはではないですね。その何と言いますかね、よく飛び越えられない壁はないと、神様が私どもの前にまあ修行だなと壁を作ってくださる、そしてそこを人を越えする、まあハードルならハードルですか、飛び越えられないハードルはない、神様が私どもができないような問題を前に出されることはないということをやりますが、確かにその通りだと思います。しかし簡単に飛び越えられるハードルであったり、簡単によじ登れるその壁が前に立ちはだかるのではないですね。簡単に飛び越えられるハードルならば力がつきません、その私どもが向上しませんからね。そのハードルにしろ壁にしろ、なんとか努力してよじ登ってやっと向こうに越えられるというものを私どもの前に出される、さあここを越えていけというわけですね。ただ鼻歌交じりでそこを越えていけれるようなことであるなら、壁を出す必要がないわけですからね。壁を作って、そしてそこをよじ登る努力をして、いわば 心を磨いてということになりましょうか。そしてやっとどうにか飛び越えられるという、そういうものが私どもの目の前に立ちはだかるということになりましょうね。ですから一時が万事に右から左にできるようなことを神様が私どもに与えられることはないということですね。それでは稽古になりません、力になりませんからね。私どもが一心発起をしなければならない、一踏ん張りしなければならないというような問題を前に出されるということです。ですからそのあれは何でしたか、学校の時に宿題のアンチョコとか虎の巻とかなんかそういうものがありましたね。その学校の教科書があります。その教科書に問題が載っていたりします。算数の問題が載っている、その算数数学の問題を解く、まあ、虎の巻というのでしょうか、解き方を載せた本がありましたね。それでまあ要領のいい人はその虎の巻のアンチョコですか本を手に入れて、その宿題のところはそれを丸写しにするということもありましたけれども、それでは力になりませんね。本人の学力はつきません。宿題はできたかもしれないけれども、学校の先生には提出できたかもしれないけれども、本人の力にはなりません。やっぱり問題は本人が解かなければなりません。ですから神様はそういうアンチョコのような虎の巻のようなものを私どもに授けられることはありませんね。その神様のお役に立つといっても、お役にこうすればお役に立つということが明らかに分かったような問題を出されることもまたないということでしょうね。私どもがやはり一精進させていただかなければ、一修行させていただかなければできないようなことしか与えられない。この道はありがたくなる稽古だと教えてくださいます。だからそんなら簡単にありがたくなれるのかというと、そういうわけにはいきませんね。おかげは我が心にあった、だから我が心になろうとする、我が心を求める、我が心になりたい、まあありがたいという心も我が心の中に含まれるのでしょうからね。そのありがたくなりたいと、ありがたくなろうとする、何でもありがたくいただくことですよと言われても、そう簡単にありがたくいただけれるものではない。我が心になりなさいと言われて、そう簡単に和らぐ心、喜ぶ心が出てくるわけではない。何かしら一精進させていただかなければ、一工夫させていただかなければできるものではありませんね。どうしたらありがたくなれるのか、どうしたら和らぐ喜ぶ心をいただけれるのかと、そのことをやはり追求し続けなければなりませんね。その求め続ける、それこそ真心を持って、真心から心の底から求め続けるということがいると思いますね。願い続けるということでもありましょうね。師匠がある時ふとしたことでこういうことをおっしゃったことがあります。そのご理解はいつもいただくとご理解ですけれども、ある30、そのもう今からするとあれから何十年でしょうか、40年ですか、それから30年ですから、もう7、80年前ということになりましょうか。まあそれは別として、師匠がその当時語ってくださった時点においてですね、その30数年前、 神様からお知らせをいただいたと。ランニング姿で、まあ若者というのでしょうか、それが一線上に並んでいると。まあ表現がよく分からなかったから一線上と言ったけれども、あれはスタートラインに並んでいるということだったろうねと。その一線上、いわばスタートラインに並んでいる。そして今から100年祭を目指せと。その100年祭を目指して日本一を目指せ。まあ30年後に使えられるその100年祭、教祖様の100年祭ですね。そこに向けて、まあ技術はその30年間というわけですね。まあおよそですね。そしてどこを目指すか。日本一を目指せ。とお知らせをいただいたことがある。と教えてくださいました。まあ何人でしたかね、7、8人でしたかね。そこにはその当時の師匠のがご存知だった先生方が、まあ横一列にそのスタートラインに並んでいたということですけれども、そこまではよく聞く話だったのですが、ここから先が初めて聞いて、その新鮮な思いをしたことがあります。師匠はその日本一を目指せと神様がお知らせをくださったけれども、日本一というのはいろいろな日本一があるわけですね。お金持ちの日本一もあれば、走り口調の日本一もある、力持ちの日本一もある、その数学の計算が早い日本一、体重が一番重い日本一、まあいろいろな日本一があるわけです。それこそオリンピックではありませんが、それぞれのスポーツの中での日本一がある。その何の日本一を目指せかということかは神様は示されなかった。ただ日本一を目指せと言われた。それで師匠が、私は何の日本一を目指そうと定められた、思われたか。まあ何でもいいわけですね。新人の日本一でも良さそうだし、日本一の教会になろうということでも良さそうだし、まあ何でもいいわけですけれども、師匠は日本一ありがたい私になろうと、そのゴールを定めたと。よし、自分は日本一ありがたい私になることを目指すと、そこを目指そうと、そこにまあゴールを定めた、日本一を定めた。そこが良かったと思うとご理解くださったのです。それが良かったと。いわばその日本一、何の日本一になるか、ありがたい日本一、ありがたい私になるというところに焦点を定めた、ゴールを定めた、そのことが良かったとお話しくださったのです。まあ当時は先生でも何でもありませんから、日本一の教会になろうなどということは思いもしなかったし、それこそ日本一の商売人になろうとか、そういうことでもなかった。とにかく日本一ありがたい私になろうと、そこに焦点を定めた、それが良かった。まあ今日の師匠があるということでしょうね。やっぱ私どもがゴールをどこに定めるのか、そのゴールの定め方が大切だということでもありますね。日本一ありがたい私になる。まあそういう、何と言いましょうかね。ですからこれは確かに有効だと思われる。これはいいと 思えるようなゴールを定めるということ、そしてそのゴールを目指して、まあ突き進むということが大切だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。